皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んでよみがえられたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日は蜂に刺されても感謝というお話をしたいと思います。
蜂といえば、先月栃木県のお母さんの家で法事記念会のために家族で集まった時、庭の木の中にスズメバチが巣を作ってて、拳ぐらいの大きさになってたよね。
蜂が出かけて留守なのを確認して枝ごと切り落として蜂の巣を取り除いたら、少し経ってから蜂が飛んで戻ってきて、あれ、俺の作った家がないぞとばかり、しばらくうろうろその辺を飛び回ってましたね。
もうちょっと早く蜂が帰ってきてたら、刺される危険があって危なかったね。
だね。ところで、中野雄一郎という牧師がこんな蜂の面白い話を紹介していました。私は健康維持のため毎日1時間ジョギングしています。ある日歩いている時、大きな蜂に襲われ、足がみるみるうちに赤くなってしまいました。普通なら痛いと叫ぶところですが、明るい言葉、明るい気持ちを持っていこうと決めていましたので、この時こそハレルヤ、旧約聖書の書かれたヘブル語で主を、神様を褒めたたえよという意味のハレルヤという言葉を叫んでみました。ハレルヤ、ハレルヤと一生懸命神様を褒めたたえながら家に帰る途中、次第に足が腫れてきました。これは大変と思いましたが、なんと家に着いた時には痛みも腫れもなくなってしまっていたのです。私の説教の中でこの話を聞いたアイリンさんという女性は、蜂が飛んできた時、履いている靴を脱いで蜂の前に足を差し出してみたそうです。すると見事に蜂に刺された足がみるみるうちに腫れて、象の足のようになりました。ハレルヤと叫ぼうとしましたが、ハレハレまでしか言えず、余計に足が腫れてしまいました。慌ててホームドクターに電話すると、すぐに救急車が呼ばれ、緊急入院することになりました。
あと30分遅かったら命が危なかったとお医者さんに言われたアイリーンさんは、お見舞いに来た友人に言いました。あなたも中野牧師の説教には気をつけなさいよ。私なんか信じたら死にそうになったわよ。
するとお見舞いに来た友人は言いました。すべてのことについて感謝しなきゃね。
感謝なんかできっこないわよ。こんなになっちゃったのよ。
今日、本当はあなたと買い物に行くはずだったでしょ。実は今日大変なことが起きたのよ。私の車にダンプカーが衝突してきて、あなたがいつも乗っている助手席までタイヤがめり込んで大変だったのよ。もしあなたがその車に乗ってたとしたら、あなたの命を助けるために神様が蜂を送られたのね。それでも感謝できないっていうの？
それを聞いたアイリーンさんは涙を流しながら感謝の祈りを捧げました。
でも神様と祈るつもりが、うっかり蜂様と祈ってしまいました。
聖書には、すべてのことについて感謝しなさいとあります。感謝できないようなことにも感謝してみましょう。
聖書の言葉、すべてのことについて感謝しなさい。 新約聖書第一テサロニケ5章18節。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの歌で Give Thanks、 感謝しますという歌をお届けします。
それではお聴きください。
Feel no love. When I was in trouble, I could see no hope. I cried out and was trying to escape from all my pain. So I laid out and was praying, I'll rely on you. Every time I will give thanks to the Lord, for He makes me new. I can rise up again. Anytime I will say I love you, Lord. You hold me in your arms, and your love will never dry. I can live with joy, give thanks. Kanashi toki, ai wa naku. Kurushi toki, kibou.
サムエルさんの Give Thanks をお届けしました。
さて、先週出張で久しぶりに飛行機に乗りました。飛行機が空高く飛ぶと飛行機の下に雲が見えて、 でもその飛行機の上を見るともっと高い雲があってすごいなぁと感動します。そして毎回飛行機に乗るたびに、なんと素晴らしいあなたの愛は雲より高く天よりも高くという賛美を思い出します。
前に愛の日向というタイトルで神様の愛の日向について、神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれだけかというお話を紹介したことがありますよね。
神様の愛は広い愛です。一部の人しか愛してくれない狭い愛ではなく、すべての人を愛してくださる広い愛です。
そして神様の愛は長い愛です。
どんなにウルトラマンが強くても3分しか続かないのでは困りますよね。神様の愛は3分間だけの限定条件付きの愛ではなく、神様の愛は永遠の長い愛です。
そして神様の愛は高い愛です。雲よりも天よりも高く私たちを引き上げてくださる高い愛です。
そしておまけに、神様の愛の日向の次のおまけは深い愛です。神様の愛は深い愛で、私たちが人生のどん底に落ち込んだと思っても、私たちの下には神様の永遠の腕がしっかり支えてくださる深い愛です。
さて、それでは次にちょっと話は変わって、悪災にも感謝というお話を紹介しましょう。
世界三大悪災というと諸説あるようですが、1番目にソクラテスの妻、2番目モーツァルトの妻、3番目はトルストイまたはナポレオンとかリンカーンの妻という説もあるそうです。世の成功者の陰には悪災ありという人もいるそうです。ですからもし皆さんが成功していないとすれば、それはきっと皆さんは悪災ではなく良災に恵まれたせいかもしれませんね。
さて、中野雄一郎先生の本の中からもう一つ面白いお話を紹介しましょう。アメリカのテレビ番組でキリスト教の大伝道者ビリー・グラハムの奥さんがインタビューを受けていました。
お子さんが問題を起こした時、グラハム先生はどうしておられたのですかとインタビューされると奥さんが答えました。
彼は毎日伝道伝道で世界中を駆けずり回っていました。
どんなお気持ちでしたか？
殺してやりたいと思っていました。
大伝道者のビリー・グラハムも大変だったんだなぁと思っていると奥さんが続けて言いました。
でも夫を治すのは神様で、愛するのは私ですわ。人を変えること、相手の悪いところを治すのは神様がされることで、私のすることは相手を愛することです。
私がすべきことは相手を愛すること、相手を許すこと、相手の立場に立って相手の気持ちを理解してあげること、私が直してあげる、正してあげる、教えてあげると神様のすべきことを自分が横取りすると、もっともっと人間関係が悪くなっちゃいますよね。
それではここで今日の2曲目、小坂忠さんの歌でなんと素晴らしいという歌をお届けしましょう。
それではお聴きください。
なんと素晴らしいあなたの愛は雲より高く天より高く
小坂忠さんの歌で、なんと素晴らしいという歌をお届けしました。
はい、それでは今日は三浦綾子さんが書かれた本の中から言葉を集めた三浦綾子100の遺言という本の中から一つお話を紹介したいと思います。
小さな一歩からという本の中の言葉の紹介です。
人生、順調な時があり不遇な時がある。不幸に見える時があり幸福に見える時がある。いずれにしても絶望する必要もなければ有頂天になる必要もない。いつの日も光は私たちのすぐ隣にあると信じたい。
解説としてこんな言葉がありました。高校野球では最後まで何が起こるか予測できません。有利に試合を進められる順調な時もあれば、最初から大量点を取られて負けるのではないかと不遇とも言える試合展開もあります。しかし面白いのは最終回で逆転劇が起こり得ることです。ですから選手はいかに順調な試合運びであっても決して油断しないこと、逆に負けるように思える試合でも決して諦めず、最後の最後まで希望を持って試合に臨むべきだということを教えられます。まさに私たちの人生にもこのことが適用できます。人生、順調な時も不遇な時も高慢にならず失望落胆することなく、謙遜に希望を持って生きることがどれほど必要でしょうか。
はい、それでは今日3曲目の賛美として、お父さんと娘の2人で歌っています生きるという歌をお届けします。詩は水野源三さんです。
それではお聴きください。
私は
しく生きる。
水野源三さんの生きるをお届けしました。
さて、先日中国の深圳へ出張に行った時の珍道中物語を少し紹介しましょう。
珍道中物語その1、箸がない。
訪問先の会社でランチは近くのレストランでご馳走になったので大丈夫でしたが、なんと予想に反して夕飯は一緒に食べずにタクシーを呼んでもらって夕飯なしでタクシーで直接ホテルに帰ることになってしまいました。
あら、じゃあ夕飯はどうしたの？
中国語が全くできない私が手振りジェスチャーでなんとかなるだろうと思って勇気を持って買い物に出かけました。さすがに一人でレストランに入る勇気はなくて、近くの店をブラブラしてカップラーメンを発見。コカ・コーラとカップラーメン、商品についている値段を確認して両替した中国のお金を差し出しました。お釣りはちゃんとくれましたが、一向に箸をつけてくれる気配がない。困った。
あらら、お箸なしじゃ食べられないわね。
勇気を振り絞って箸を持ってラーメンを食べる仕草をしてみせた。店の女の子が何か言ってる。中国語なので私には理解できるわけがない。もう一度箸を持ってラーメンを食べる仕草をしても、なんか同じ中国語を向こうも繰り返すだけ。困った。海外旅行には箸くらい持参すべきだった。
んで、どうなったの？
チョップスティックスと英語で言っても、向こうは英語がわからんらしい。しかし、しきりに相手はカップラーメンの中を指さす。ひょっとしてこのカップラーメンの中に箸が入っているというのか。入っているとしても、どんだけ短い箸なんだよ、と思いながら、諦めてカップラーメンを受け取ってホテルに帰る。
さて、どうなったのかしら？
なんと、カップラーメンの蓋を開けたら、プラスチックのフォークが二つ折りになって入っていました。おー、中国のカップラーメンにはフォークがちゃんと中に入ってるんだ、と感激してお湯を沸かして無事カップラーメンをいただきました。
よかったわね。
ちょうどお母さんがコピーして聖書に挟んでおいてくれた聖書日課の聖書の言葉がイザヤ41章の3節。まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていくという言葉でした。神様に安全に守っていただき感謝でした。でも、今度海外出張があるときは、お箸とスプーンぐらいは必ず持参しようかな。中国で大きなスイカが安く売ってたけど、まさか中国のスイカの中にはスプーンは入ってるわけがないので、まあスイカは今回は諦めました。
ともあれ、無事に戻ってこられて感謝ですね。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第1金曜日夜8時と第2金曜日夜8時から再放送をお送りしています。
このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会の
福井清、
福井住子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれた、お聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
8月にまた
お耳にかかりましょう。